皆さんおはようございます。大丈夫ですか？だいぶ寒い日が続いておりますが、体ね、縮こまっておりませんでしょうか。今日から2月に入りました。本当にこう寒い日が続いておりますが、もう年明けがして一月も経つわけですね。こんな寒さの中ですが、少しずつ春に向けた兆しも感じております。先週礼拝の詩式の方がですね、お祈りの中で少し日が長くなってきましたっていうことを言われたんですね。でそれを聞きながら、えって本当と思って、先週ちょっと気になって、その夕暮れをですね、ちょっと時間を気にしておりましたら、もう本当にこう18時を過ぎてから日が沈むようになってきたんです。でだんだんと春に向けて移行しているんだなということを思います。春それぞれにいろんなね、なんか進展があったり計画があったりする方もあるでしょう。春は少しワクワクする時、同じようにですね、そのワクワクを寒さの中で待つように、私たちも今日御言葉を通して、今イエス様が私たちに告げられる、神様が私たちに示される、そんなワクワクを今日も感じ取っていきたいなと思っております。さて、元旦礼拝以降、私たちは弱さをテーマに御言葉を分かち合っております。うちの教会の今年度の年間テーマがですね、街道皆さんから見たら右ですかに掲げられております、弱さでつながるっていうことをテーマにしているからです。ずっともうすでに4回ですね、お話を続けてきました。ちょっと今日はこの後のお話に関連しますので、簡単に振り返ってみたいと思います。詳細は YouTube で聞いていただくとしまして、皆さんはね、この関東圏をちょっとご覧いただきながら一緒に振り返っていただきたいと思う。元旦礼拝では創世記の一章、創造物語を読みました。大変神秘的な神話的な話ですが、これをそのまま鵜呑みにするのではなく、書かれた時代の文化とか常識とか表現を分析しながら読む、いわゆる解釈しながら読む。その時に私たちが見出したのは、あの創造物語とは混沌とした社会の中で、それでも神は光あれって希望を与えてくれているんだ。人が創造されていく時、人間は神の似姿に創造されたと書かれていた。それはね、この物語が書かれた当時、イスラエルを支配していたバビロンの国では、王は神であるっていう、そういう支配の仕方をしていた。人間は神である王に従うべきだってそう言われてきた。しかし、その土地で奴隷とされていたイスラエルの民は違うって言うんです。神は私たちを自らの似姿に創造くださった。それは私たちには一人一人尊厳が与えられているんだっていう、そんな確信でした。また創造物語の最後で、創造された人間を含めあらゆる動物は菜食を、菜食主義、肉じゃなくて野菜食えというふうにこう促されていた。でそれはね、文字通り菜食主義でありなさいではなく、互いに傷つけ合うのではなく、共に生きる世界でありなさいっていうことを神は示したんでした。1月の4日新年礼拝では、第一コリント12章、一つの体多くの部分という箇所を読んだ。人間の体はたくさんの器官が集まってできているように、キリストの体なる教会もいろんな人たちがいていいんだ、当然なんだ。そこには強さ弱さというものもあろうけれどもねって、強さ弱さなんていうのは所詮使われる頻度の話であって、神様は弱いとされているものにも目を留め大事になさっている、役割を与えられている。その役割とは何だったか、それは人と人、強さをつなぎ合わせていく役割、共に生きるための接着剤のような役割が弱さにはあるって、そんなことを語っていました。1月の18日ローマの手紙の8章を読んだ。パウロはですね、被造物、世界っていうのはつながってるよっていうことを言ってるんですね。人と人ともちゃんとつながり合ってるよって。でもそんな中で信仰者は時に、信仰を持ってなんて弱さの表れじゃないかとあざけられることもあるだろう。しかし不思議ですよね。そうやって信仰なんて弱いって言ってる人たちが、じゃあ何を求めているかって言ったら、 やっぱり揺るがぬ人生の支え、希望を欲しているんですよ。不思議ですね。弱いって言われながら、実は信仰者はそんな希望をいただいている。神様がおられるんだ、イエス様が今も伴ってくださってるんだ、だから私たちは大丈夫。自分たちの人生のうめきも痛みもマイナスもちゃんと神はプラスに変え、私たちに益として与えてくださるよ。そんな確信を持っている。そこでパウロはもう一つぐっとこう踏み込みながら多分言ってるんです。そんな希望を与えられた私たちはこの世界の中で役割を持っている。それは希望を欲しているその人々に向かって、信仰なんて弱さだって言ってるかもしれないその人に向かって、そうじゃない、神を信じるっていうことは人生の揺るがぬ支えなんだよって、そう伝えていく役割を私たちはいただいているんでした。先週1月の25日は第二コリント12章からパウロの書いた、私は誇るならば弱さを誇るって、不思議な言葉ですよ。弱さなんて誇れんと思うけれども、その言葉の意味を考えてきた。パウロは持病を持っていたと言われる。何の持病であるか特定は難しいが、しかしパウロはその持病に関して本当に苦しんでいて、イエス様に対して何度も何度もこの病を取り除いてくれと願って祈った。彼にとって病とは取り除くべきもの、自分の価値を下げる、否定する、そんなものに思えた。しかしイエス様はパウロに告げる。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。その言葉を聞きながらパウロは気づくんです。イエス様は私の弱さもちゃんと理解し受け止めてくださっている。なんだ、病を持っている自分を否定していたのは自分自身であって、イエス様は私を丸ごと受け止めてくれているんだ。私に足らぬものは補おうって、お前にもし足りないものがあるならば私が一緒に生きて補うからね、共に生きるからねって、そうイエス様は呼びかけてくれる。私は一人で強くならねばならないじゃなくてね、社会はそう求めますよ。自己責任だとかなんだとかって言いながら人に強さを求めますよ。でもイエス様は一人で強くあれではなく、私が一緒に生きるから強くありなさいって、共に生きるから、二人三脚であるからこそ私たちは強くなれる。だからパウロは私は弱さをこそ誇りますって語ったんだ。そんなことを分かち合ってきました。今日はそんな弱さシリーズの5回目、今日はヨハネ福音書の9章1から12節をメインに弱さについて見ていきたいと思います。今朝ヨハネ福音書の9章1節からを取り上げましたが、実はこれヨハネの7章から9章まで続いていく長大な物語の一部になります。まあ、詳細はぜひ後ほど7章から読み直してほしいと思うんですが、舞台はエルサレム神殿にて始まります。神殿の祭司たちは最近大胆に神の御言葉を語り、病人を癒し奇跡を行うイエスというものを警戒しまして、そして議論を仕掛けてきた。その議論の中で対応するんだけれどうまく噛み合わん、苛立ちました祭司たちは8章の59節でイエス様に向かって石を投げつけようとした、怪我をさせようとした。そこでイエス様は身を隠しまして神殿の境内から出るっていうところから今日の話が始まるんです。9章1節からお読みしましょう。イエスは通りがかりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちはイエスに尋ねた。ラビ、これ先生っていう意味ですが、先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？彼らはこの人が生まれついて目が見えないっていう理由を本人ないしは身内の罪の罰だと考えている。本当にきつい言葉だけれども、これは古代世界の中で病気ってねって認識されていたものが影響してるんです。当時の病気っていうものはまさに本人ないしは身内が何らかの罪を犯した、そして神の守りから外れた、そこに悪霊が取り付くから病気になるんだって当時は考えていたんです。 まあ、仏教でいうところの因果応報、現代人が言うところの自己責任っていうような言葉でしょうか。病気になっているっていうのは本人ないしは身内に何か理由があるんだ、何か悪さをしたから病気になってるんだって、そう考えられていた。だから弟子たちはこの人が生まれついて目が見えない、誰かが罪を犯したに違いないってそう考えたんです。これね、この目の見えない人の気持ちになってちょっと考えてみよう。彼はきっとこれまで何人もの人からお前が生まれついて目が見えんのは誰かの罪の罰やってこう言われてきたんですよ。じゃあ誰の罪の罰なの？生まれついて目が見えない因果応報で考えるならば本人の罪の罰とは考えにくいんですよ。じゃあだとしたら周りの人は何て言うか、お前の親父が罪を犯したんじゃないのか、いや母親だとか何代前の誰それだとか、もうそんなことを言われて本人どうなるんだ。私が彼であったらこう思うでしょう。お前の目が見えないのは身内の罪の罰だなんて言われて、じゃあ私の人生は誰かの罪滅ぼしでしかないのか、私の命はごめんなさいでしかないのか、そんなこと言われたって苦しいだけ、希望なんてない。でも彼はずっとお前は誰かの罪の罰だ、仕方がないんだってそう言って言葉を封じられ、突き放され、深い孤独を抱えながら生きていたんだ。今日のね、この物語の中でもう一つ考えたいのは、イエス様が彼と出会ったのはどこかって言ったら、イエス様神殿から逃げ出してどこかに移動しようとしたその通りがかりなんです。ということは彼はおそらく神殿のそばにいたんです。彼は深く深く傷ついていた。でも同時に神様に癒されることを、目が見えるようになることを願って神に近づこうとしていたっていう、こういう人なんです。私ね、ここに自分たちの姿を見るんですよ。今朝の箇所のように生まれついての病だけでなくね、人は誰しも代償さまざま、痛みとか悩みとかを抱えながら生きとる。年齢もね、仕事も学校も境遇も違うかもしれん。でも誰もが共通しているのは、私はこうこうこんな風になりたい、どっか理想の自分の姿があるけれども、そうなれない現実の自分とのこの葛藤で人は苦しんどるんですよ。人間関係もうまくやっていきたいけども難しいですね。自分自身の心を顧みても、自分の気持ちすら上手に理解できない人間が、まして他人の心をちゃんと理解できるかって、できんですよ。難しい。そんな人間関係の悩みはどの年代を、ね、関係なくずっとつきまとうが、それ以外でもいろいろ悩みがある。若い自分には成績のことだとか進学とか将来のことが気になるし、社会人になると仕事がうまくいくかとかね、家庭の持てるかどうかといろんなことを考えるし、中高年になりますと今度は仕事に加えて自分の健康に、また親のこと、身内のことも心配になってくる。老齢になりますと、老齢になったで今度は自分の健康のことが深刻になりますし、また自分のね、家族だとか友人のことも心配するでしょう。そんないろんな心配の中で生きながら、現代社会はいつも因果応報、自己責任論を振りかざす。問題があったら、それはお前の問題だって言って人を突き放していく。そんな社会の中で私たちは排除されるんじゃないかっていう不安とか恐怖抱えながら生きとるんだ。自分の弱さを人に見せられなくて、辛い部分を示したくなくて、できるだけ自分が秀でたもの、優れたもの、良いものでそう認識してもらいたいって、そうやってどこかで取り繕いながら生きてるって、これが現代人の辛さなんじゃなかろうかって思うんですよ。そう考えていくとき、私はね、この生まれついて目が見えない、しかし見えるようになりたい、いろんな葛藤を抱えながら必死になって神様に近づこうと願っていたこの人の姿に、自分たちの姿を見る気がするんだ。彼は 生まれついて目が見えず周囲に理解されないその孤独とどうにもならん絶望とそれでもどうにかしてくれっていう葛藤を抱えながらいたその彼にイエス様は目を留め語りかけていくんです。イエス様はおっしゃる三節、本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。誰かの罪の罰じゃない、その言葉はそれまで誰かの罪の罰のゆえに目が見えんのだって言われ続けてきた彼をどれだけ慰めたか。しかもイエス様は神の技がこれからこの人に現れるんだって宣言なさるんですよ。それは彼の人生を大きく転換する言葉、それまで過去に目を向けて何が原因であるかって苦しんできたその人に違う未来に目を向けなさいっておっしゃる。神が今ここに何を行うか、あなたに何を働かれるか、そこにこそ希望があるんだってイエス様はおっしゃる。この人の人生に神は今大いなる御業をなされるよ。これからこの人の人生が報われていくよ。そうやってイエス様は因果応報、自己責任をバッチリ否定して神の祝福に生きる人生を与えられたんです。6節、イエス様は地面に唾をし、その唾で土をこねて泥を作り、その人の目に塗ったという、ちょっとバッチリでも、まあ、唾はですね、古代の社会の中では医療に結構使われておりますから、まあ、そこら辺はどうぞ気にせずになんですが、イエス様その彼に対して7節、シロアムの池に行って洗いなさいって指示をする。彼がそのようにすると目が見えるようになった。意味が分かりません。なんで目が見えるのか。近くにいた人々も仰天するんです。あんた目が見えるようになったとねって声をかける人がいれば、いや似とるけど別人に決まっとるって、そう騒ぎ立てる人もいる。本人がいや私なんですって答えると、また周りは大騒ぎ。今日ね、ちょっと読めませんが、このあと9章の終わりまでいきますとね、この目が見えるようになった人、宗教者たちに連行されまして尋問を受け取るんです。立法に固執するファリサイ派はね、彼の目が癒されたのが安息日、礼拝の日だったから、イエスは安息日は礼拝だけの日って決めてあるのに、その掟を破ったって騒ぎ立てようとしますし、神殿の支配者たち、祭司たちは彼にお前はあの男の弟子なのかって難癖つけて圧力かけてくるんですね。でそんな難癖の中で、この人があの方は神の身元から来た方なんだって主張した途端、祭司たちは彼を神殿から追放するんです。ひどい話が続いていく。でもその神殿を出ると、またイエス様が待ってて彼と出会い、そして改めて彼はイエス様を信じていくっていう、こういうお話に続いていく。今日の箇所だけを見ると、生まれついて目の見えない人の癒しの話なんですが、これ9章まで見ると、己が権威しか考えない支配者の横暴と神様の御心に生きることが対照的な物語として描かれています。ぜひ皆さん後で読んでほしいんだけど、そのきっかけは今日のこの箇所、イエス様が誰の罪の罰でもない、あなたの人生は罰の償いじゃない、神があなたに働くんだってそう告げてくださった、その一言がこの物語のキーポイントになるんです。まあ、ここでも十分に今日の話は終われそうなんですが、弱さっていう観点でもうちょっと注目したいんです。実は今日のこの9章1節から12節の中で、私気になっとる言葉がある。先ほどの1節から3節でイエス様がですね、この人の人生は誰の罪の罰でもないんだよってこう告げられた直後の4節5節でこんなこと語ってます。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間世の光である。詳細な解説は省きます。ここは始めると長くなるのでね、これ以上長くなるなって怒られそうだからもしませんが、でもざっと読んでも、イエス様は私がいなくなる時が来るって言ってるんですよ。平たく言うならば、十字架にかけられ死んでいく時が来るっていうことをイエス様は意識していることが見える。 彼の癒しの直後に、癒される前か、彼が癒される前、彼の人生は神の御業が働くための人生なんだよってそう告げられた直後に、イエス様は実はご自分の十字架のことを言及してるんですよ。癒しと十字架が関連づけて話されてるんです。つながっとるんです。これどういう意味なのか、実はそこで皆さんと一緒にもう一つ開きたい御言葉がありまして、それが今朝の礼拝の始まり、招きの言葉で読んだコリントの信徒への手紙の第213章の4節です。著者であるパウロは非常に不思議な表現をしています。イエス様の十字架についてこう語っている。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。キリストは弱さのゆえに十字架につけられた、弱さが理由で十字架につけられた、これどういう意味なんだろうか。本当に不思議な言葉。イエス様自身に何か弱さ、欠点、弱点があったんだろうか。いや違うんです。パウロが意味したかったことはそうじゃないんです。パウロが伝えたかったことを見るために2つのヒントを分かち合っていきたい。1つはギリシャ語の原点です。ギリシャ語の原点見ますと、この第2コリント13章4節の弱さっていう言葉は単数形で表現されています。これ2週間前のお話になりますが、パウロという人は単数と複数を非常に意識的に使い分けているっていうお話をいたしました。単数の場合には本質を表し、複数の場合には出来事、事象を表しています。だから例えば罪という言葉がある。罪という言葉を単数と複数に分けるとき、単数の場合には私たち人間の中に神様から離れていこうとするそういう性質があるということ。例えばなんか神様は公正って言ってるんだろうけど私はしたくないな、めんどくせえな、やりたくねえなみたいな、それが本質の部分です。でその本質に従って実際に、例えば日曜日礼拝いかんめとかですね、今日はなんか何々をしたくないから神様公正って言っとっちゃろうけど鮮明とかですね、これ事象だから複数なんです。でそうやって本質と事象って分けて考えている。じゃあ今日のこの弱さに関して単数で表現されているっていうことはどういうことか。それは例えば具体的な病気があったとか欠点があったっていう一個一個の事象ではなく、もっと本質的なもの、人間の持っている弱さ、いろんな人生の中で抱えてきて、なんかもう途中でくじけていく心とか、いろんなもの全部ひっくるめて、葛藤やね、痛みやら涙やらうめきやら全部ひっくるめて、全部を弱さって単数で表現してるんですよ。言うなればイエス様はね、人間の弱さ、葛藤、痛みのゆえに十字架にかかったってパウロは言っとるんです。もう一つ、じゃあそこで考えたい、人間の弱さ、葛藤、痛みのために十字架にかかった、それが具体的な事象としてどう現れてくるのかっていう時に、私たちが目を留めたいのは今日のヨハネの9章なんですよ。先ほど見たように、生まれつき目の見えない人がいた。彼は周りの人たちから、お前が目が見えないのは本人ないしは誰かの罪の罰なんだ、お前の人生は償いでしかないんだってそう言われてきた。そんなことを言われてどこに希望があるか。しかしその人生を強いられた彼は深く深く悲しみ、憤り、孤独を感じ、絶望しながら生きてきた。その彼の弱さのゆえにキリストは十字架にかかったんだってパウロは言うんです。イエス様は私たちが抱え込んできた悔しさだとか痛みだとか涙だとか憤りだとか言葉にできぬいろんな思い、それをご自身が引き受けて十字架にかかり私たちを救ったんです。イエス様がこのヨハネの福音書の1章の 3,4,5 節の中で、この人の人生に神の祝福が現れるんだってそう宣言くださった。でも同時に彼が抱えてきたその痛みはなかったことになるんじゃない。 彼が抱えてきた孤独は知らん。そんなもんは過去の話だで終わるんじゃない。その彼の痛みも涙もうめきも憤りもイエス様が私が引き受けるって、私がお前の人生をちゃんと受け止めるってそう言って十字架にかかってくださった。それがキリストは弱さのゆえに十字架にかかられたとの意味なんです。そのことに気がついた時に私はですね、この一月間皆さんと一緒に読んできたこの弱さシリーズのお話が全部今日の話につながってくるんだと思った。もう一回皆さん修法の一面関東言を見ながら少し話を聞いてほしい。創世記の創造物語において聖書は神が世界を創造される前世界は混沌だったと記していた。その混沌とは具体的に何か、それは生まれついての病すら、それはお前の責任だ、身内の罪の罰だと語り、人の希望を奪うような世界です。人は生まれついて、ね、自分の生まれ育ちに関して自ら責任なんて負えるもんか。なのに強い者の理屈は身勝手で弱い者を虐げ、それはお前の責任だ、自己責任だ、因果応報だ、そうやって突っぱねていく。しかし神はそんなせちがらい世界に向かって光あれって宣言されるんですよ。お前の人生にはなお光がある、神が働かれるって、そうやって希望を告げてくださるんだ。それはまるでこの目が見えなかった人に向かって、彼の病は誰の罪の罰でもない、神の御業が現れるって、そう語りかけてくれるイエス様の言葉と一緒なんですよ。イエス様は未来を与え希望を与えてくださる。彼の病を癒し、彼の尊厳を取り戻していく。償いのための人生ではない、この人には祝福が与えられているって、そうやって尊厳を取り戻し、そして人々の中でもう一回神の希望をいただいて生きていけるようにと彼を回復させていく。しかし異星者たちは自分たちの支配だとか自分たちの都合を振り回し、この神を信じる者を虐げ社会から排除しようとする、神殿から追放しようとする。それはまるで神を信じる者をお前は弱いんだ愚かだってそうやってあざけるような社会と変わりません。しかし神はそうやって弱くされている人々に目を留め、彼らを祝福し用いるんですよ。神を信じるとはどういうことか、どれほど希望ある人生なのかという、それを告げる役割を私たちに与えられた。この生まれつき目の見えない人に与えられた。彼は神殿の祭司たちの前で、あの方は神から使わされた方だ、そうやって堂々と証しをしていく。そうやって信仰を持って生きることがどれほど祝福に満ちているかを、この世界に対して示していく役割が与えられたんだ。イエス様はそんな彼にちゃんと寄り添い、神殿から追放されてもちゃんと受け止めてくださる。彼の痛みも憤りも絶望も孤独も全部を理解し、彼の弱さをご自分で引き受け、そして十字架へとかかっていかれる。自分たちの弱さがなかったものになるのではない、あるんだ、あるんだけれど、この弱さにイエス様は伴って一緒に生きてくださっているんだ。ゆえにパウロの語る言葉がもう一度私たちに強く響いてくる。キリストは弱さのゆえに十字架にかけられた。それは私たちの人生にぴったり寄り添ってくださっている、その証であり、そうであるがゆえにパウロが語ったように、私たちは己の弱さを否定するんじゃなく、私たちの弱さを誇りながら生きていくんだ。だってこの弱さはイエス様が私たちをあがなってくださった証なんだから。この数週皆さんと一緒に聖書を読みながら、イエス様を信じるっていうことはなんて嬉しいことかって何度も感じてきました。私たちにはね、弱さがあるんですよ。でもイエス様は 私たちがその弱さのゆえに自らを卑下する、自分を低く見る、否定する、そんなことをせずに、弱さを含めて大丈夫。神はあなたを愛している。私はいつも伴っているって示し続けてくださる。私たちはそうやって救われたんだ。だから私たちはもはや自分たちの弱さを隠すことなく生きていいんだ。みんなと一緒の自分でなければなんていう不安に駆られる必要はない。成績だとか実績だとか財産だとか地位だとか、それを誇らねば自分が認められないって勘違いしなくていい。同じ化粧して同じ服着て同じ価値観の中からはみ出さんようにって、そんな息苦しい生き方をせんでよい。加工しすぎて本人かどうかまるでわからんプリクラに並ばんでいいわけですよ。そんなことせんでね、私たちはそのままにイエス様に愛された。それが私たちの喜びです。私たちはそうやって今を生きている。それでいいんだ。それがいいんだ。だから私はこの弱さを考えるときに、イエス様はそれでも私を愛してくれている、この喜び一つが私たちをいつも希望、喜び、笑顔を与えてくれるんだなって、そう確認をしております。今朝弱さシリーズの5週目をご一緒に分かち合ってきました。来週が最終回になります。来週も共に弱さについて御言葉から分かち合ってまいりましょう。今日から新たな一週始まりますが、どうぞ皆さん一人一人が今日もイエス様に伴われている、その喜びを持って歩み出していただければと願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはヨハネの9章、生まれつき目が見えなかった人が癒されていくという物語を読みました。イエス様は彼を癒された際、彼の尊厳を取り戻されると同時に、ご自分の死、十字架のことを話されました。パウロはそのことを受けて、キリストは弱さのゆえに十字架にかかったと書きました。それはイエス様が私たちの痛みだとか悲しみだとか怒りだとかうめきだとか、そんなあらゆる弱さをなかったものにするのではなく、ご自分が全部を引き受け、あがない、新たに私たちを生かすための出来事でした。私たちはそうやってイエス様の十字架に救われたんだと気がつきました。神様、こんなにも私たちに寄り添ってくださる救い主をお与えくださりありがとうございます。このイエス様がおられるから私たちは自分たちの弱さを卑下したり否定するのではなく、今日もまた信仰の喜び、希望を持って胸張って生きていけます。どうか今週もイエス様に伴われているその確信を持って歩み出すことができますように。またどうかこの喜びを自分たちだけでなく、より多くの人と共に分かち合わせてください。弱さを誇って生きていいんだよ、自分を隠さなくていいんだよ、そう多くの人と分かち合わせてください。どうかこの礼拝に一人でも多くの方を導き、また同時にあなたを信じるきっかけをお与えください。新たな一週が始まります。いつもあなたの御手の中で、私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。